今朝皆さんと続けて見ていきたい御言葉はエペソ人への手紙4章の15節です。聖書をお持ちの方はまずどうぞお開きください。エペソ人への手紙4章の15節です。約2ヶ月にわたって考えてきたこの教会のあるべき姿というシリーズ、その最後のまとめ部分について先週から特に14節から16節を通して私たちは学び始めたわけです。皆さん、ここまでの流れを今一度思い返してみてください。教会を正しく立て上げていくことができるようにとキリストが私たちに与えてくださった取扱い説明書、その説明書を開いてみると、そこには教会を立て上げていくのに必要な材料や道具の使い方、また最終的な完成形の姿までもが記されていました。キリストはまず私たち一人一人に恵みによって霊的賜物を与え、その上でそんな私たちが奉仕の働きにふさわしい整えられたものとなっていくために御言葉を教える霊的リーダーをも備えてくださったわけです。そしてそれぞれが組み合わされて与えられた働きを忠実に成していくときに、キリストの体である教会は成長し完成形の姿へと近づいていくのでした。成長した教会にはどんな姿が見られるようになるのかって、皆さんどんな姿でした？成長した教会には一致や信仰の成熟、そしてキリストの姿が見られるようになるわけです。これが主が持っておられた教会の完成図、私たち皆が目指していくべき究極的な目標でした。そしてこの目標を目指している私たちが、じゃあどうすればそこに到達することができるのか、そのために私たちが具体的に今何をするべきなのか、それが先週から14節から16節を通して私たちが考え始めた内容だったわけです。もう皆さんにはこれは何度も何度も言ってるので、またと思うかもしれませんけれども、もう大切なことなのでもう一度言います。私たちが何かを作ろうとするときには、必要な材料が揃っていることも完成形の姿を正しく把握していることも非常に大切なことですが、同時に注意するべき点を押さえて正しい手順に沿わなければ目的のものは完成しません。同じように教会を立て上げるときも主の設計図にのっとって抑えるべきポイントに気をつけて立て上げていくべき、いく必要があるわけです。じゃあその抑えるべきポイントって一体何なのかって、注意する点とは一体何なのかって、ゴールを目指している私たちは一体何をするべきなのかって、少なくとも5つのことをこの箇所から見ることができますよと、そう皆さんにお伝えしたわけですが、前回はそのうちの最初の一つを一緒に見たわけです。皆さん何でした？それは私たちがいつまでも子供のように惑わされないということでした。パウロは教えてたわけです。確かに救われた者はみんな例外なく霊的な赤ちゃんとしてその信仰生活をスタートしますって、でもそのままの状態で未熟なままでいるのではなくて成長していきなさいって。皆さん、どうしていつまでも子供のまま居続けることが問題になるんでした？どこにその問題がありました？それは未熟な子供というのが波にもてあそばれてしまう不安定な存在であり、また教えの風に吹き回されてしまうような騙されやすい存在だったからです。霊的に未熟なままでいるということは大きな危険を伴うんだって。すぐに感情や状況であったり罪の誘惑といったものに揺り動かされてしまったり、 さまざまな間違った教えに惑わされて、正しい真理の道から迷い出てしまうことがあったりします。また特に全ての悪、偽りの背後にいる狡猾なサタンは、綿密に計画を立てて、そんな人々を騙そうって、混乱させようって、そうやっていつも働いているわけです。私たちの周りには、私たちを御言葉やキリストの福音から遠ざけようとしている、そんな危険であふれかえっているわけです。だからこそ、目標を目指している私たちは、いつまでも子供のままでいるのではなくて、成長して大人になっていきなさいって、それが必要なんだということをパウロは教えてたわけです。間違った教えに容易に惑わされないものになっていくこと、それが私たちに与えられていた一つ目の注意点でした。今日はこれに続けて二つ目の注意点を15節の中から皆さんと一緒に見ていきたいと思います。二つ目の注意点です。まず皆さん御言葉を読みますので、14節から16節のところをもう一度見てください。14節から16節です。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですって。さて、目標を目指して教会が成長していく上で注意するべき2つ目の点、それは、愛のうちに真理を固く保って成長することです。愛のうちに真理を固く保って成長することです。15節はこのように始まってました。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長しって、子供のままでいてはいけませんよと、そう14節で教えたパウロは、それに対比してここではっきり言うわけです。兄弟たちって、私たちはいつまでも生まれたばかりの幼子の状態でいてはいけませんって、不安定で騙されやすい、そんな未熟なものでいるのではなくて、むしろ愛をもって真理を語り、成長して霊的な大人を目指していきなさいって。で、ここで詳しい内容を皆さんと一緒に見ていく前に、まず少し考えてほしいことがあります。で、それは皆さん、一体誰がこの責任を負っているのかということです。もっと言えば、愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長していく、その必要が誰にあるのかということです。皆さん、誰にあります？誰が愛をもって真理を語り、成長していくべきなんでしょう？それは14節の最初に見たように、15節の続きである14節の見たように、私たちですよね。私たちがもはや子供ではなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、キリストに似たものへと変わっていくわけです。つまり、もう何度も何度も繰り返し私たち見たことですし、このエペソの4章の中でも教えられてきたことですが、パウロを含めた全てのクリスチャンが例外なく、あらゆる点において成長していかなければならないということです。愛をもって真理を語るというのは、教会のリーダーであったり、限られた少人数の人だけがするような、少人数の人にのみ与えられた責任ではなくて、私たち一人一人が成していくべき責任だということです。こうして私たちは皆キリストに似たものになっていきたいって、 キリストに似たものへと変えられていくことを日々願いながら、御言葉に継続的に従って生きていこうとするわけです。それがクリスチャンの悩みなわけです。ですよね。これはもう皆さんもよくご存知です。私たちはいつもキリストに似たものへと変わっていきたいって、個人的にキリストを知った者は、主の素晴らしさを知った者は、そういった願いを持って、そういった目標を目指して今を生きているわけです。愛する主をもっと知りたいんだって、キリストに似たものへと変えられていきたいんだって、そういった熱意を持って、私もまた皆さん一人一人も今日歩んでおられるはずです。私たちの模範であるパウロもまさにそのような生き方をしていました。そのことがピリピの3章の12節から14節のところに記されているわけですけれども、フィリピの3章12節から14節のところに、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれらを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えられたのだと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。パウロも一心に目標を目指して生きてました。で、ここで皆さん、私たちが覚えなければいけないこと、覚えておくべきことっていうのは、このピリピの手紙を、このピリピの言葉をパウロが口にしたのは、彼が救われて間もない時ではなかったということです。彼は自分が救われて間もない時に、まだ何にも分かっていないような、そんな幼子の時に、自分はまだ完全なものではありませんって、まだまだ成長していく部分がたくさんありますと言ったのではなかったわけです。皆さん、パウロはこのピリピの御言葉を記したわけですけれども、この手紙は彼が救われてからだいたい何年後ぐらいのことだったか覚えておられます？救われて何年経った後にパウロはこの言葉を口にしたんでしょう？皆さん、少なくとも約20年は経ってたわけです。約20年彼は主のために生きてました。彼はその20年の間、さまざまな場所に出て行って、主の福音を熱心に述べ伝え、信仰ゆえに数多くの試練であったり迫害というものに直面したわけです。またそれだけではありませんでした。その20年の間に彼は使徒として、ガラテアやコリントといったそういった手紙だけでなく、あのローマ人への手紙さえ記していたわけです。ちょっと皆さん考えてみてください。彼はあれほど神学と知恵にあふれたローマ書を記していました。明らかに言えることは、パウロは他のクリスチャンと比べてもキリストのことを深く知っていたし、この方のことを深く愛してました。でもそんなパウロですら、自分が完全なものであるって、そういうふうには一切考えてなかったということです。彼は自分がまだまだゴールからかけ離れた、そんな位置にいる存在だということを正しく理解していました。だからこそ彼はどんな時も愛するキリストに似たものになっていくこと、そのことだけをただ一心に求めて、その目標を目指して生きていたわけです。皆さん、だとすれば、私たちが考えるべきことっていうのは、私たちがそのような熱意を今持って生きているのかということです。私たちは今パウロと同じ目標を目指して今生かされています。そんな私たちは、このパウロが持っていたような同じ熱意を持って、同じ願いを持って成長していくことをただひたすらに追い求めているでしょうか。 心からキリストに似たものになっていくこと、そのことを願ってひたむきに前のものに向かって今を生きているでしょうか。私たちのうちにあるその主に似たものに変わっていきたいというその願いはますます強められているものでしょうか。それとももう何か達成してしまったかのように、もう何かを達成して何かを知って満足したかのように、あたかも成長が終わってしまったかのように振る舞っているでしょうか。パウロは救われて20年経った今も、今も私の願いはたった一つです、キリストに似たものになっていくこと、そのことだけを私は求めているんだって、そうして生きてました。私たちも皆例外なくこの同じ目標を目指して今を生きています。私たちの歩みはどうでしょう。パウロは自分自身がキリストに似たものになっていくこと、そのことを熱心に求めていたからこそはっきりと他の兄弟たちに言うことができました。私たちはもはや子供のままでいるのではなくて、あらゆる点においてキリストに似たものとして成長していかなければいけませんって、こうして成熟を目指していくことを求めていたパウロ。でも彼はただ漠然とここで成長しなさいとは言ってませんでしたよね。彼なんて言ってました。彼は愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長しと言ったわけです。愛を持って真理を語り成長していきなさいって、つまり闇雲に成長を目指していくのではなく、愛を持って真理を語ることを通して成長していくことが私たちにとって大切なんだということです。もっと言えば、これこそが私たち一人一人が今まさに具体的に成していくべきことになるわけです。愛を持って真理を語ることで成長していくんだって。でも皆さん、問題はじゃあ一体この愛を持って真理を語るというのがどういうことかですよね。そのことについて少し時間をとってよく考えてみましょう。愛を持って真理を語るって、まず真理を語るというふうにここで訳されている言葉ですけれども、パウロは非常に不思議な言葉を用いています。というよりも日本語では直接表現できない、そんな言葉を彼は用いるわけです。どんな言葉が用いられていたかって、それは真理という言葉の動詞形です。真理という言葉の動詞形がここに使われているわけです。皆さん、真理という言葉を動詞にできます？無理ですよね。そんな言葉は日本語にはないわけです。でももし私たちがパウロがここで言わんとしたことを直訳しようとするのであれば、彼はここでこう言ってました。私たちは真理することによって成長するんだって。真理することによって成長するんだって。じゃあこの真理するって一体何なんでしょう。で、多くの仲介書に書かれていることをまとめるとするのであれば、大きく2つの意味をこの言葉に対して考えることができます。1つ目はここで訳されている通り、真理を語るとか真理を話すということです。真理するっていうのは真理を語るとか真理を話すって。で、パウロがここで用いていたこの真理するという言葉ですけれども、これは新約聖書の中であと1回、ガラテヤの4章の16節に出てきます。ガラテヤの4の16のところに出てくるわけですけれども、そこではこのように言われています。それでは私はあなた方に真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうかって。で、こうして私たちがこの箇所を見ても、真理するという言葉が口で話すことと結びつけられていることから、真理するを真理を語るであったり、真理について述べるといった意味で取るわけです。 私たちは真理を語っていくことを通して成長していくんだって。次に2つ目の意味として考えられるのは、真理をただ語る以上のこと、真理を実際に行うこと、もっと言えば真理を固く保つとか真理に根ざして歩むといった意味で取る考え方です。真理するっていうのは真理を固く保つとか真理に根ざして歩むって、つまり真理するというのは単に真理について話すことではなくて、真理を知ってそれを理解し、そしてその真理を実践していくこと、私たちが真理を固く保つことによって成長していくんだとするわけです。で、多くの仲介書が、またたくさんの牧師先生たちが、この2つ目の意味の方がここでは適切じゃないかと考えています。そして私自身もそのように思いますけれども、なんでそうやって真理をするっていうのが真理を固く保つという意味で取ることができるかっていうと、これまでの少し文脈を振り返ってみれば、どんなことが書かれていました？パウロはここでいろいろな偽りの教えに惑わされてしまう、そんな子供でいるんじゃなくて成長して大人になっていくことを求めていたわけです。ですよね。で、そこでちょっと考えてみてください。そうやっていろいろなものに揺り動かされることがない、そんな成長した大人になっていくのに必要なのが、ただ真理を口にすることだけだと思います。揺り動かされることがないように成長していくのに必要なのは、真理をただ話すことだけだと思います。それともいろいろな偽りの教えに揺るがされることがないように真理を固く保って、その真理に根ざして生きていくことだと思います？おそらく後者ですよね。ですから真理を語りと確かにここでは訳されているわけですけれども、パウロがここで言わんとしたことをまとめるとするのであれば、ただ単に真理を語る、それ以上のことを、真理を固く保つことによって私たちは成長していくんだということだったわけです。でもちろん誤解のないように言いますけれども、真理を語るということが間違っているのでも私たちにとって必要ないわけでも当然ありません。むしろ私たちは互いの間で真理を語ること、そのことは欠かせない大切なことになるわけです。でも私たちがこの文脈だけを見て、ここの言葉を考えるのであれば、私たちが成長していくためには必要なのは、ただ口で言うだけではなくて実際に真理を生きていく必要があるということです。で、ここで皆さん、私たちが覚えておかなければいけないこと、それは霊的な大人というのはたくさんの知識をただ知っているだけのものではないということです。大人というのは自分の持っている知識をただ口にするだけのものでもありません。成熟したものというのは自分が語っていることと実際の行動とがかけ離れているような、そんな偽善者なものでも絶対にないわけです。日曜日だけは賛美を捧げ、主に仕えるクリスチャンとして振る舞って、あとの1週間は死を知らないような人と全く同じような、そんな歩みをするような人物は霊的な大人では絶対にないわけです。霊的に成熟した大人はいつも真理する人物なんだって。言い換えると、その人物は霊的リーダーたちから真理を学んで、学んだ真理を心に蓄えて、そして心を惑わすような、そんな大きな波や嵐が襲ってきたとしても、その真理をいつも固く握って揺るがされることがなく生きていこうとするものだということです。 真理をいつも固く握って離さないんだって。そしてその生き方がどんな時も真理に根ざしているからこそ、その人が語ることでもあっても、その人が振る舞うことであったとしても、その人の内にある真理を人々の前に明らかにしていこうとするわけです。単に言葉だけではなくて、真理を生きている人物なんだって。でここまで聞いた皆さんはおそらくこう思うんじゃないかと思います。さっきから真理真理って繰り返して言ってるけれども、じゃあその真理って実際に一体 何なんですかって、私たちはいつも何を固く保って成長していくべきなんですかって、この真理って一体何のことでしょう。何だと思います。そのことに対する答えをイエス様はこのように教えてくれていました。ヨハネの17章の17節のところで、イエス様はこういうわけです。ヨハネの17の17のところで、御言葉に、ごめんなさい、真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理です。ってどのように言ってました。イエス様は御言葉が真理なんだと、そう述べていたわけです。つまり私たちというのは、この聖書、この御言葉の中に記されているその教えを固く保っていくことによって、これに根ざしていくことによって成長していくんだということです。でここで皆さんが誤解しないように少し立ち止まって考えたいことっていうのは、まあもう皆さんもよくご存知のことですけれども、私たちを究極的に成長させてくださるのは誰ですか。神様ですよね。私たちを究極的に成長させてくださるのは神様なわけです。パウロもこのように言ってました。第一コリントの3章6節から7節のところで、第一コリントの3章6節から7節のところで、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのですって。パウロはまだ霊的に未熟だった、そんなコリントの兄弟たちに対して、その兄弟たちがどのリーダーにつくのかって、そういったことで争ってる時に彼らに語るわけです。あなた方はアポロにつくとかパウロにつくとか、そういったことで分裂して争ってますって。でも大切なのはどんな人に目を向けるかでもなく、どんな人が何をしたかでもなく、神様に目を向けることですって。なぜなら全てを計画し成長をもたらされたのは神様だからって。これと同じように、神様が働いてくださることなしには私たちも成長していくことはありません。私たちが霊的成長を目指していくのであれば、私たちはこの神様により頼む必要があるわけです。その成長の源はいつも神様です。そしてこんな成長、私たちを成長させる力を持った神様っていうのは偉大なお方であるからこそ、私たちのうちに直接働いてその信仰を成長させようと思えば、させようと願えば、当然それも可能です。私たちのうちに直接働いて成長しなさいって、そうやって願われるのであれば、当然この方は何でも、自分が望まれることならどんなことでも成し遂げることができるからこそ、そんな全知全能な力強い神様であるからこそ、それはもちろん可能なわけです。でもそんな神様はご自分が直接働いて成長させるのではなく、別の方法、別の手段を用いて私たちが成長できるようにとしてくださったわけです。じゃあその手段って一体何なのかって、その手段こそがこの真理の御言葉になります。 私たちはこの真理の御言葉だけでは成長しません。しかし私たちがこの真理を固く保つのであれば、ここに根ざしていくのであれば、そんな私たちのうちに神様が成長を生み出してくださるわけです。だからこそ皆さん、私たちはいつも成長の源である神様により頼むこと、祈っていくことが当然大切なことになりますし、同時に信仰の成長にとって必要な聖書の真理を学んでいくことが欠かせないわけです。これはもうとても強調しても強調しきれないほど重要なことですけれども、その重要性について聖書は何度も何度も繰り返し教えているわけです。もう皆さんもよく知ってますけれども、また何度も見ましたけれども、ペテロもこう言ってましたよね。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためです、って第一ペテロの2章の2節でそう言ってたわけです。また皆さん少し思い出していただくと、先週私たちが見た箇所になりますけれども、エペソの長老たちに対して使徒の20章の中でパウロが語ったこと、そのことを覚えてます？パウロは自分が出発した後に教会に凶暴な狼たちがやってきて群れを荒らし回るようになることを、また群れの中からも人々を惑わすようなものが出てくることを彼らに警告してたわけです。でもね、皆さん、そうやってパウロは警告した後に、そのすぐ後にこういうわけですね。そのことが使徒の20章の31節から32節のところに記されているわけですけれども、使徒の20の31から32のところに、ですから目を覚ましていなさい、私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。ここです。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです、って。パウロは危険が迫っていることをよく分かってました。だからこそ彼らが御言葉に根ざして生きていくことを求めたわけです。どうしてかって、御言葉によってのみ、御言葉によって彼らが成長していくためでした。ですからこうやって私たちが御言葉を見るときに確実に言えることは、私たちの信仰の成長にとって御言葉の教えというものは欠かすことができないものなんだということです。霊的に未熟な子供が成長して大人になっていくのに必要なものは全てこの御言葉の中に与えられているということです。だとしたら皆さん、問題は私たちがこの御言葉の真理を自分の成長に欠かせない、そんな栄養分だと考えて今も変わらずに学び続けようとしているかどうかです。皆さん、私たちはキリストに似たものに変わっていきたいというその強い願いを持っていることも当然大切ですけれども、でもその願いを叶えるために、そうやって成長していくために、そのエネルギーとなるその御言葉を学んでいかなければいけないわけです。どれだけランナーがメダルを取りたいと、ゴールを目指してメダルを取りに行きたいとそうやって強く願ったとしても、でもそのランナーが訓練をしなければ、もっと言えばランナーのエネルギーとなるご飯を全然食べなかったとしたら、どうなります？メダルを取れないばかりか、走ることすらできなくなるわけです。私たちも同じで、私たちが成長していくことを強く願って生きていこうとするのであれば、同じぐらいこの御言葉に根ざして御言葉を学ぶことを求めていかなければいけません。先週の歩みを皆さん少し振り返ってみてください。どうでした？どれほど御言葉と向き合ってその教えによって成長したいって、そういうふうに願って一日一日を過ごされたでしょうか。忘れてはいけないのは、 私たちの敵であるサタンは私たち一人一人を惑わして真理から離れさせようって、罪を犯させようと、そう今もまさにさまざまな計画を策略を練っているということです。私たちがキリスト以外のものに目を向けて間違った道に迷い出るようにって、ありとあらゆる誘惑を用いてその機会を虎視眈々と狙ってるわけです。私たちの周りにはそんな危険がたくさん溢れているわけです。そのことについては御言葉も何度も何度も繰り返し言ってました。そういったものに気をつけていなさいって。もし私たちが、私たちの周りには危険がたくさんありますよっていうことを知ってるだけじゃなくて本当に信じているのであれば、そしてその危険から自分の身を守るためにはこの御言葉が絶対に欠かすことができないということを知っているのであれば、どうやってどのように御言葉と日々向き合っていくのかは、私たち一人一人がよく考えなければいけないことになります。皆さん、私たちを成長させてくださるのは神様です。しかしその神様はこの御言葉の真理を用いて私たちのうちに働かれ、成長をもたらしてくださいます。だからこそ私たちの責任はこの真理を学んでただ知識として蓄えるのではなく、実際にそれに従い真理を固く保って生きていくことです。私たちが真理することによって神様はますます私たちを成熟したものへと変えていってくださるわけです。どうです、そんな真理するものとして私たちは日々歩んでいるでしょうか。またパウロは私たちの成長にとって真理が絶対に欠かすことができませんよということをこうやって教えてくれていたわけですが、でもそれだけではありませんでした。パウロは単に真理を語りあらゆる点において成長しとは言わなかったわけです。なんて言ってました、そうですよね、彼は愛をもって真理を語りあらゆる点において成長しと言ったわけです。つまりどういうことかって、私たちは御言葉の真理を固く保って成長していくわけですが、そこには必ず神様に対する愛と人々に対する愛がなくてはならないんだということです。私たちは愛のうちに真理を固く保つことによって成長していくわけです。言い換えれば、真理を行うことと愛を示すということはどちらも絶対に欠かすことができないものだということです。皆さん、真理と愛はどちらも絶対に欠かすことができないものだってことです。これはもう私たちにとってとっても大切なことです。なぜなら私たちは真理と愛、これどちらかに偏ったものとして成長していくべきではないからです。私たちは真理に傾いて生きていくのでもなく、愛にだけ傾いていくのではなく、真愛を持って真理を語ることによって成長していくわけです。皆さん、少し自分自身の心を吟味してみてください。どうでしょう、あなたの歩みは今真理に偏っているものでしょうか、それとも愛に偏っているものでしょうか、それともそのどちらもがはっきりと見られるそんな歩みでしょうか。皆さん、どちらかに偏っている歩みってものはいけません。じゃあどうしてそれが、どうして私たちがどちらかに偏ったものとして成長していくべきではないのかって、皆さんどうしてだと思います？それはどちらかに偏った歩みをしてしまえば必ずそこに問題が生じるようになるからです。 どういうことかって、例えばある人がいつも御言葉に固く立って人々にその真理を語るものであったとします。その人物はいつも御言葉に照らし合わせて正しいことをしようとするわけです。で、それ自体はとても素晴らしいことです。でももしその人物のうちに愛がなかったとすればどうなると思います？その人物は他の人のうちに聖書に沿っていない間違いであったり誤りというものを見つければすぐにその人のところに行ってその人に寄り添うことなく非難して過ちを強制して正そうとするわけです。あなたがやってること間違ってますよって。その結果皆さんどうなると思います？どれだけ正しいことを行い正しいことを語っていたとしても愛がなければその振る舞いというものは相手に徳を与えるものではなく相手の益になるものでもなく相手を傷つけることにつながってしまうわけです。ですから私たちがどれだけ御言葉に沿って真理を実践していたとしてもそこに愛がなければそれは相手の益とはならない無価値なものなんだということです。まさにそのことをパウロは第一コリントの13章の中ではっきりと教えてました。第一コリントの13章の1から3のところにこうあります。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が預言の賜物を持っておりまたあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じまた山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与えまた私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちませんって。だからこそ皆さん愛が一切ないただ真理を実践するような者たちだけが集まってしまえばその教会というものは立法主義的な冷たいものになってしまうわけです。でもこれとは逆でじゃあ愛だけに焦点を置いて真理をないがしろにするようなことがあってもいけないわけです。なぜなら皆さんちょっと考えてみてください。ある人がいつも真理をないがしろにしてとにかく愛を示さなければならないってそう行動したとします。その人物というのはキリストの精神というものを実践しなければいけないんだって言ってどんなものに対しても寛容を持って優しくしたとえ間違いがあったとしてもそれにはいや私は争いたくないから触れずどんな人やどんな意見であったとしてもとりあえず容認して徹底的にそういった人との争いを避けようとするのであればどうなると思います？誰かの罪を指摘するようなこと誰かの罪を正すようなことっていうのは愛じゃないんだってそのように考えて罪を見て見ぬふり見て見ぬふりをし始めたらその教会はどうなっていくと思います？そんな教会には確かに一見たくさんの優しい人たちが集まっているかもしれません。でもその内側を見てみればいろいろな間違った教えがはびこりそしていつまでたっても罪がそのままそこに取り残されてしまうわけです。清さを求めていくべき私たちが教会がいつまでたってもそこに罪が拭いされることがないんだってそんな教会になってしまうわけです。真理を妥協して人々の感情にのみ寄り添うようなそういった教会は聖書的な教会では絶対にありません。聖書が教えている愛というのは間違っていることをそのまま良しとするものではなく真理を喜びとするものになるわけです。そしてもし 私たちがキリストに従い御言葉の真理を伝えるということ、それ以上に人を喜ばせることであったり人の関心を買うこと、そのことだけに焦点を置いているのであれば、それは大きな問題だということです。パウロはガラテアの人々たちにこのように言ってました。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうかって、いや神にでしょ、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするのね、するようなら私はキリストのしもべとは言えませんって、ガラテアの一章の10節で言ってたわけです。だからこそ皆さん、私たちが成長していこうと願うのであれば、真理を固く保つこともまた愛を実践するということもどちらも欠かせないわけです。教会というのは、そして残念なことに多くの教会の人たちが、多くの教会が間違った考えをしてしまいますけれども、キリストの精神を私たちが発揮しなければいけないって言って、間違った教えであっても罪であってもそれらを無視するわけです。だって争いを引き起こしたくないから、って誰かの罪を指摘したくないからって言って、そうやって真理をないがしろにすることが多々あるわけです。でも聖書が言ってるのは、それは聖書的な教会ではないんだって、私たちにはどちらも必要だって、真理を固く保つこともまた愛を実践することもって、ジョン・ストットというその神学者はこのように言っています。私たちの愛は真理によって強められなければ弱々しいものになってしまうって。また私たちの真理は愛によって和らげられなければ固くなってしまうって。私たちは愛を持って互いに真理を実践し合っていく必要があるわけです。そしてそれは時に相手の間違いや罪、そういったものを愛を持って指摘してあげるということもそうです。でも皆さんどうです？相手の間違いや罪を指摘するということ、この点において皆さんどんなふうに歩んでます？難しさを感じてしまったりしますよね。関係が壊れてしまうことや拒絶されることを恐れてしまって間違いを指摘することができなかったり、自分には誰か他の人の罪を正してあげるようなそんなことはできませんって、そんなことを考えてしまったり、争いに巻き込まれたくないからって、そういった思いによってとりあえず問題を先送りにしましょうって、そういうふうに考えてしまったり、そんな私たち弱さを抱えていたりするわけです。私たちは愛を持って真理を語ることによって成長していくって、確かに難しいことです。だからこそ皆さん3つのことをよく覚えておいてください。3つのことです。1つ目は、間違っていることに対して愛を持って真理を語るということは神様から与えられた責任だということです。私たちが愛を持って真理を語るということは神様から私たちに与えられた責任なんだということです。私たちがするかしないかを選択できるようなものではないんだって。なぜなら今日のメッセージの私たち初めにも見ましたけれども、パウロは誰が愛を持って真理を語り成長していくんだって言ってました。誰でした？それは全てのクリスチャンでした。つまり成長を目指していこうとする私たち一人一人にとって、愛を持って真理を語るということは絶対に欠かすことができないものだということです。確かに私たちにとって人の罪を指摘するようなことっていうのは心が重たく感じてしまう、そのような難しいことかもしれません。でも皆さん、御言葉はそれを私たちに求めているということです。でもね、同時に 御言葉がこれをしなさいと私たちに教えているということは、それが私たちにとって可能だということです。神様は私たちに不可能なことを求めているのではありません。神様は私たちに、私たちがそれを行っていくことが可能であるからこそ、私たちがそれを行うことができるものへと作り変えられているからこそ、その力や助けが与えられているからこそ、神様は私たちにそれを求めているわけです。だからもし誰かが正しい道から外れてさまよっているのを見かけたのだとすれば、私たちはまず自分の心をよく吟味して、そしてその上で勇気を持ってその人のところに行って、二人だけのところで真理を教えてあげることです。でもこうやって愛を持って真理を語るって、罪を指摘するっていうのは、これは単に罪を指摘して、じゃああとは自分で勝手にやってねって、あとは自分で解決してくださいねということではありません。愛を持って真理を語るというのは、その人物と一緒に御言葉を見て、そして共に乗りながら歩んでいくということです。罪を指摘して、その人が罪を悔い改めて、そして主に喜ばれる成長したものになっていくことができるようにって、兄弟姉妹たちが、愛する兄弟姉妹たちが主のもとへと立ち返ることができるようにって、助けを与え続けることです。私たちにはその責任があるんだって。二つ目に言えることは、もし自分自身が誰かから御言葉に基づいて指摘を受けたのだとすれば、その指摘を素直に受け入れることです。皆さん、もし私たちが誰かから自分自身の間違いや過ちに対して御言葉に基づいて指摘を受けたのだとすれば、その指摘を素直に受け入れることです。私たちもよく知ってますけれども、残念ながら私たちのこの罪の性質というものは、その指摘を拒もうとします。前回も見ましたけれども、子供というのは教えられたり訓練されたりすることを望まないわけです。ましてや自分が間違っているというような、そういった言葉は誰一人として聞きたいとも思いません。そんな私たち、自分たちのうちに持っているプライドによって、そういった指摘を聞くことがなかったりするわけです。でもね、皆さん、もし誰かそのようにやってきたんだとすれば、その時によく考えてみることです。そうやって罪を指摘するっていうのは、皆さん一人一人にとっても心苦しく感じてしまうものですよね。難しく感じてしまうものですよね。でもその人っていうのは、皆さんのことを愛してるから、皆さんが成長してほしいということを願っているから、だから率先して自分のもとにやってきて正直に話してくれてるわけです。その人っていうのは、皆さんに愛を示そうって、それを実践しようとしてるということです。だとすれば、私たちはそういったアドバイスに対して、そういった指摘に対して減り下って、その人が語ろうとしている御言葉からのアドバイスに、教えに耳を傾けることです。そして最後、3つ目に言えること、3つ目は、愛を持って真理を語るということは、神の家族に与えられた特権だということです。最後、3つ目に言えるのは、愛を持って真理を語るということは、神の家族に与えられた特権だということです。皆さん、私たちが罪を指摘するとか、誰かの罪を正すというような、そういった言葉を聞くときに、私たちは重荷のように感じてしまうわけです。でも御言葉を見るときに、それは重荷ではなく、私たちに与えられた特権なんだって。なんでそれが特権か、皆さん分かります？それは、私たちがみんな今同じ目標を目指しているそのようなものだからです。私たちは今おのおの勝手なゴールを目指して生きているのではなく、みんながキリストの頭であるキリストに似たものになっていくこと、そのことを望んで生きているわけです。その目標を目指してみんな歩んでいるわけです。ヨハネもこのように言ってました。第一ヨハネの3章2節から3節のところに、 愛する者たちって、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、この後キリストが清くあられるように自分を清くしますって。同じ主によって救われて同じ主を愛している私たちは、キリストに似たものになっていることを、なっていくことを願って、今を生き、そして同じ希望を持って日々主の前を生きているからこそ、清くなることを追い求めているわけです。それはもちろんパウロも例外ではありませんでした。だからこそパウロは今日のテキストの中でエペソのところでこう言ってましたよね。私たちがもはや子供でいるんじゃなくて、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長しって。パウロも成長することを願ってはいたわけです。そして特にここであらゆる点において成長していくことを願っていました。あらゆる点にって、つまり私たちには私たちのうちの一部分だけが成長し、ある部分は成長しないということ、そういったことを求めているのではないということです。私たちは一部分だけが成長したら、ああもう一部分が成長したから満足ですとするのではなく、あらゆる面において、すべての面においてキリストに似たものになっていくということ、そのことを目指して生きているわけです。でも皆さんどうです？私たちが自分自身を見るときに、自分自身の弱さであったり成長しなければいけない部分っていつもすべて見れてます？見れてないですよね。多くの場合、自分の周りにいる人たちが自分には見えていなかったような、そのような部分を教えてくれたりするわけです。だからこそあらゆる点においてキリストに似たものに対し、似たものに成長していこうとするのであれば、すべての面においてキリストに似たものと変わろうとするのであれば、私たちは周りにいてくれる兄弟姉妹、そういった者たちによって教えられていく必要があるわけです。まだ完全ではない、そんな自分の足りない部分を御言葉から愛を持って互いに指摘し合うことができる、そんな存在、そんな兄弟姉妹が私たちが目標を目指していこうとするのであれば、絶対に欠かすことができないということです。そういった兄弟姉妹と共に成長し、目標へと目指していくんだって。皆さん、教会というのはそういう場所だということです。これが神の家族とされた者たちに与えられている特権であり、また生き方なんだということです。パウロはこのエペソの4章を通してひたすら教会を立て上げる方法について考えてきました。教会を立て上げていくのであれば、教会を成長していくのであれば、私たちは互いに愛を持って真理を語っていく必要があるんだって。それができるのは同じ神の家族に与えられているもの、同じ家族のものだけがそれをできるんだって。私たちは同じ主によって、同じ福音によって今一つのものとされました。かつては主に逆らってバラバラに歩んでいた、そういった者たちが同じ主の愛を知ったわけです。あの十字架の上で示された主の犠牲的な愛や、その許しを私たちは知りました。だとすれば、この主が示してくださったその同じ愛のうちに、私たちは互いの間で真理していくことです。互いにいつも犠牲を持って使い合い、そして祈り励まし合っていくことです。互いの成長になることを、徳と益となることを求めて、互いの間で語っていくことです。もし誰かが霊的に落ち込んでいるのを見かけたのだとすれば、その人に手を差し伸べて御言葉の中に平安や希望を見出すことができるようにって、そのことをそばに立って一緒に歩むことで助けてあげることです。またもし誰かが真理から外れて迷い出ているのだとすれば、愛と忍耐を持って過ちを指摘し、そして一緒に成長していこうって、 キリストに似たものに成長していこうと、そうやって共に目指していくことです。そういった歩みこそが神の家族として生きる私たちに与えられた特権であり、私たちにそれができるんだって。愛のうちに真理を固く保って成長すること、これが目標を目指して教会が成長する上で私たちが注意するべき2つ目の点だったわけです。さて、今朝私たちは15節の御言葉からキリストが持っておられる教会の完成図へと近づいていくために、具体的に何をするべきなのかということ、5つある中の2つを見ました。どうだったでしょう。私たちは子供のままでいるのではなく、愛のうちに真理を固く保ち、キリストに似たものへと成長していくことが求められていました。皆さんのうちにはパウロが持っていたような、キリストのことをもっと知りたいって、この方に似たものになっていきたいって、そういった願いがますます日に日に増し加えられているでしょうか。それともまるで自分にはもう成長することがないかのような、そんな歩みをしているでしょうか。かつてどうだったかではありません。今をどれだけ熱心に自分の成長に必要なその御言葉の父を学んでいるでしょうか。御言葉によって成長しているでしょうか。そして何より、いろいろなものに揺り動かされてしまうのではなく、学んだ御言葉の真理に根ざしてその真理を実践しているでしょうか。ただ知識として蓄えるのでもなく、行動の伴わない口だけのものではなく、愛を持って互いの間で真理をしているでしょうか。考えれば考えるほど私たちにはまだまだ成長するところがありますよね。あれほど熱心にキリストを追い求めて生きていたパウロは最後にこんなことを言ってました。もう皆さんもよく知っていることなので、ねじめには記していませんけれども、第二手元の4章の6節から8節のところでこう言ってましたよね。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今から義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。皆さん、私たちが持っている願いも目標もこのパウロと同じです。この願いを持って今日を生きていくことです。主にお会いするその日を楽しみにしながら、愛のうちに真理を固く保って成長していくことです。キリストが持っておられるこの目標に到達することができるように、続けて共に御言葉を学び、互いに助け合いながら、主に喜ばれる成熟なものとして歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。このようにして私たちが今日学んだように、私たちはあなたの恵みによって救われ、そして救われた者たちがあなたに似たものになる、その願いを持って日々を生きていくこと、その大切さを見ることができました。そのために私たちがいつも愛を持って真理を語っていくということが大切なんだということ、そのことをあなたは私たちに教えてくださいました。どうか神様、私たち一人一人がこの御言葉を心に留めて、そしてあなたに喜ばれるものとして変えられていきますように、私たちがいつもこの成長に必要なあなたを覚えて、御言葉を覚えて、そして何よりもまた同じ目標を目指している兄弟姉妹を覚えて、互いに励まし合い、祈り合い、助け合いながら歩んでいくことができますように、どうか一人一人あなたが続けて御言葉で守り、そしてあなたの御手で守っていてくださいますように、この御言葉に心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。